長崎市議会だより、ナンバー180/2023年2月1日、33ページ。長崎市議会だより、ナンバー180/令和5年2月1日発行。編集、発行。長崎市議会事務局。郵便番号 850-8685。長崎市魚の町4番1号。電話095-829-1200。直通。表紙の説明。令和5年1月4日から新庁舎が開庁しました。新庁舎の外観の写真です。表紙の説明、終わり。主な掲載内容。令和4年11月定例会。長崎市議会事務局 Facebook QR コードがあります。本会議の模様を長崎ケーブルメディアやインターネットで生中継しています。またインターネットでは録画中継もご覧になれます。 YouTube でも視聴できます。長崎市議会で検索。10月臨時会の概要。令和4年10月12日に開催した臨時会では、第141号議案、令和4年度長崎市一般会計補正予算第8号が提案され、各常任委員会の審査を経て、本会議において原案の通り可決しました。詳細は、長崎市議会ホームページでご覧になれます。2つの QR コードがあります。1つ目、議決結果。2つ目、補正予算。総括説明資料。一般会計補正予算第8号の主な内容。施策の推進にかかるもの。観光振興対策費。G7 保健大臣会合推進協議会負担金。G7 広島サミットに伴う保健大臣会合が長崎市で開催されることに伴い、おもてなし関連等の各種事業の実施にかかる予算を負担。県と市で2分の1ずつ。災害復旧にかかるもの。令和4年9月の台風により被災した施設の復旧。原油価格、物価高騰対策にかかるもの。電力、ガス、食料品等、価格高騰緊急支援給付金給付事業費、給付費、事務費。支給対象者、住民税非課税世帯、家計急変世帯。支給額、一世帯あたり5万円。申請期間、令和4年11月下旬から令和5年1月末。支給時期、令和4年12月上旬から令和5年3月末。11月定例会の概要。令和4年11月定例会を次の通り開催しました。11月22日、本会議、委員長報告、決算、議案上程、委員会付託。11月28日から30日、本会議、市政一般質問。12月1日、本会議、市政一般質問、追加議案上程、委員会付託。12月2日と12月5日、6日、常任委員会。12月8日、特別委員会。12月9日、本会議、委員長報告等。議決結果。決算認定、15件。市長提出議案。原案可決、30件。専決処分承認1件、 専決処分の報告4件、議員提出議案、原案可決2件、議員提出議案、条例等2件を可決しました。長崎市議会の個人情報の保護に関する条例、長崎市議会会議規則の一部を改正する規則、新庁舎議場に新たに電子採決システムが導入されることに伴い、評決に関する規定の一部改正などを行いました。一般会計補正予算第10号を可決しました。主な内容、原油価格・物価高騰対策にかかるもの、地球温暖化対策推進費、省エネルギー家電製品等購入費補助金、民生家庭部門における CO2 削減等のため、エネルギー消費性能が優れた家電等への買い替え費用を補助、地域消費喚起対策費、プレミアム付き商品券発行支援費補助金、商店街、各業界団体や大規模小売店が独自に商品券を発行する事業を支援。コロナ禍からの社会・経済の復興にかかるもの。契約管理費、入札・契約事務運営費。契約にかかる事務全般の効率化のための電子契約システムの導入。施策の推進にかかるもの。補助。公営住宅建設事業費、氷見大曲、宿町団地、民間活力を導入した氷見大曲、宿町団地第一期整備について、適正な公募、選定、契約を行うためのアドバイザリー契約の締結。詳細は長崎市議会ホームページでご覧になれます。二つの QR コードがあります。一つ目、議決結果。二つ目、補正予算、総括説明資料。一般質問、市民クラブ、教育、私立学校の女子トイレへのナプキン設置。問い、生理の貧困対策として、私立学校の女子トイレにナプキンを設置していく考えはないか。答え、本市では令和3年7月から必要とする児童生徒が保健室を訪れた場合に生理用品の提供を行うこととしており、その際に必要に応じて児童生徒の相談を受けることで、経済的な理由で生理用品を購入できない児童生徒などの実態把握が可能となると考えている。また、相談内容によっては、関係機関につなぐなどの対応を行うこととしている。学校のトイレに生理用品を設置した場合、衛生面での心配があることや、児童生徒の実態把握が困難で、根本的な解決につながらないなどの問題も考えられるため、当面は現在の取り扱いを継続し、児童生徒が安心して学校生活を送れるよう取り組んでいく。公共施設、新たな文化施設の建設。問い、市庁舎跡地、桜町に新たな文化施設を建設することとしているが、建設費用及び財源の確保について伺いたい。答え、建設費用については、平成26年に30億円程度と示していたが、建設資材費や労務単価の上昇に加え、週休2日工事の実施に伴う労務工数の増等により、建設単価について約 1.5 倍程度、また、延べ床面積についても、平24年に制定された、いわゆる劇場法の趣旨等を踏まえ、必要な面積を確保したことで、当初想定の約 1.5 倍程度と見込み、現時点では、近年完成した他都市の類似ホールの事例も参考に、 建物の建設工事費を約66億円から69億円程度と見込んでいる。新たな文化施設の財源については、市民や観光客等の回遊性の向上や賑わいの創出など、まちづくりの観点からの役割も果たすことで、国の補助制度などを最大限活用できるよう、関係部局と連携し、国との協議を進めており、有利な財源の確保に向けて取り組んでいく。自民創生、食、経済、長崎の食に関する取り組み。問い、食に関する観光面での取り組みと、食をテーマにした観光施設の設置についての考えを伺いたい。答え、食に関する観光面での取り組みについては、観光の舵取り役である DMO と連携し、養殖量日本一のトラフグの特集記事を全国的な雑誌に掲載するなど、本市が誇る食の強みや伝統を伝えるための生きがい向けプロモーションの強化を図っている。食をテーマにした観光施設については、令和4年3月に JR 長崎駅に長崎街道かもめ市場が新たにオープンし、多種多様な長崎の食が提供されているほか、出島メッセ長崎等では民間事業者が中心となり、屋台村の取り組みが行われており、今後とも民間事業者の動向を把握しつつ、関係者の間で情報と意識の共有を図りながら連携していきたい。スポーツ、プロスポーツを活かした取り組み。問い、多都市ではプロ野球選手の自主トレーニングの際、市として歓迎セレモニーや来場者へのおもてなしなどを実施することで、多くのファンや見物客を呼び込んでいるが、本市でも同様の取り組みを行う考えはないか。答え、本市では確認できる範囲で、平成26年から長崎県営野球場において、プロ野球選手の自主トレーニングが行われているが、選手等に与える影響を考慮し、選手との交流等の取り組みの実施にまで至っていない。一方、他都市の取り組み事例もあり、子どもたちがプロ選手のトレーニングを間近で見ることで、スポーツへの関心が高まるなど、様々な観点からスポーツの振興に寄与するものと考えられるので、今後、自主トレーニングの情報を得た際には、まずは選手の意向を確認するなど、野球場の指定管理者も含め協議していきたい。子育て、幼児教育、保育施設における職員配置基準の改善。問い、各施設における職員の負担軽減のため、保育教諭、保育士及び調理員の配置基準の改善や、看護師の配置が可能となるような市独自の施策に取り組む考えはないか。答え、本市では保育教諭及び保育士の配置については国の基準に従った配置基準としており、施設の運営費である施設型給付費も同基準に基づき算出した額を給付している。一方、アレルギー時対応のために雇用する調理員の経費や保育業務を兼務する看護師を配置した場合の賃金に対し、市独自で補助を行っている。市独自で職員配置基準を見直すことは、多額の財政負担を伴うことから困難な状況であるが、全国市長会などを通じて、引き続き国へ同基準の見直しを要望していきたい。また、保育士等が働きやすい環境を作るため、引き続き負担軽減につながるような施策の実施についても検討したい。名声クラブ、公共施設、地域センターへの洋式トイレの設置。問い、地域センターのトイレの現状と洋式トイレ設置の方向性について伺いたい。答え、市内20カ所の地域センターにおいては、令和4年11月時点で、 全164基のトイレのうち、和式トイレが95基、洋式トイレが69基と、洋式トイレの設置率は約 42% となっている。また、多目的トイレを除き、和式のみの設置となっている地域センターは、全体で5箇所となっている。トイレを利用される方の中には、高齢者や和式に不慣れな方など、洋式の利用を望む声も多いため、今後、和式のみの設置となっている地域センターを中心に、なるべく早く洋式の設置について検討していきたい。福祉、生活困窮者世帯への対応。問い、新型コロナウイルス感染症や物価高騰などの影響を受け、生活が困窮している市民の生活再建に向け、生活保護の受給は一つの手段と考えられるが、制度の周知をどのように行っているのか。答え、生活保護制度の周知については、コロナ禍において実施した緊急小口資金や総合支援資金などの特例貸付による支援が終了した方や、納税相談窓口で生活困窮の相談があった方に対し、適宜社会福祉協議会内の長崎市生活支援相談センターを案内し、就労支援や家計改善などの支援を行うとともに、困窮の状況によっては、生活保護へのつなぎ支援を行っている。また、広報長崎をはじめ、市のホームページへの生活保護のしおりの掲載、各地域センターでのリーフレットの配置など、今後も生活保護が必要な方への周知に努めていく。公明党、まちづくり、斜面市街地の道路整備の推進。問い、整備を進めるためには、車道整備事業において、市が地権者と主体的に交渉するなどの新たな手法が必要と考えるが、市の見解を伺いたい。答え、市が必要な用地の寄付を受け、階段道などを車が乗り入れできるようにする、車道整備事業により、昨年度までに25路線の整備を進めてきた。同事業において、地権者及び地域の合意形成は基本的に、地元の自治会等が中心に行い、要請があれば、市も様々な面で協力しているが、地権者の賛同が得られず整備が進まないケースもある。今後も斜面市街地の道路整備は車道整備事業が中心となるが、市の関わり方を含め現状の手法を分析しつつ、より速効性や実現性の高い手法について検討していきたい。防災、避難所トイレの洋式化の推進。問い、現況と洋式化の推進についての市の考えを伺いたい。答え、本市の指定避難所266箇所のトイレの総数に対する洋式トイレの割合は約 51% となっており、これまでの施設改修や簡易洋式便座の配置などの対応により、最低1基は洋式トイレを利用できる状況である。また、中長期的な使用が想定される42箇所の拠点避難所については、多目的トイレや前広便座を整備している。国のガイドラインにおいても、避難所における洋式トイレの設置等を推進すべきとされていることから、関係課とも連携し、施設・設備の更新や大規模改修の機会を捉え、有利な財源も活用しながら、トイレの洋式化をはじめとした市民が安心して避難できる避難所づくりに努めていく。子育て、出産、子育て支援の拡充。問い、国からの出産・子育て応援交付金の活用に対する本市の考えを伺いたい。出産・子育て応援交付金とは、妊娠届出時から低年齢期の子育て世帯に寄り添いながら必要な支援につなぐ 伴走型相談支援と、妊娠届出や出生届出を行った妊婦等に対し、出産育児関連用品の購入費の助成など、10万円相当の経済的支援を一体として実施する地方自治体の事業を国が支援するもの。答え、本市では、あらゆる相談に対応する、子ども・子育て・いい顔相談や、保健師等による妊産婦・新生児訪問等での相談対応を行っており、その際に、子育て情報の提供や、子育て家庭の状況を把握しながら、必要な支援につなげている。また、令和5年1月からは、妊娠届出時にすべての妊婦に対し、保健師等の専門職による面接を開始することとしている。今後、国から示される伴走型相談支援の内容を踏まえ、さらなる相談支援の充実に努めていく。また、経済的支援については、令和4年4月以降に出生届を提出した方が対象で、国はクーポン等を基本としながらも、早急に対応する必要があるとしていることから、実施方法については、国からの通知や県の動向も見ながら検討していく必要があると考えている。令和長崎、人口減少、奨学金返還支援制度の創設。問い、制度の創設は、人口減少対策としても有効だと考えるが、本市の考えを伺いたい。答え、奨学金の返還支援は、対象者を直接支援する個人支援型、社員の代理返還を行う企業に支援する企業支援型、自治体が貸与した奨学金を免除する返還免除型があり、長崎県では、平成28年度から個人支援型を実施している。制度開始から毎年55人の支援候補者が認定され、令和3年度に初めて9名に対し支援金を支給したことから、今後地元就職と定着の効果について把握していく必要があると考えている。また、多都市では個人支援型の中でも、就職先である地元企業と市が連携し、奨学金の返還を支援する事例などがあり、本市としても引き続き調査・検討を進めている。今後も若者や企業のニーズを把握しながら、若者の地元就職・定着に効果的で必要な施策を実施し、人口減少に歯止めがかかるよう取り組みたい。まちづくり、道座川プロムナードの整備。問い、現在の整備の進捗はどうなっているのか。また、周辺では解体中の建物がむき出しになるなど、町の中心にふさわしくない状況であるため、目隠しボードの設置等が必要と考えるが、見解を伺いたい。答え、都市計画道路、道座町松ヶ江町線、道座工区は、平成27年度から事業に着手し、令和11年度の完成を目標に事業を進めており、このうち、道座川沿いの一部区間については、道座川プロムナードと位置づけ、散策や多様なイベントができるようなエリアへの整備を予定しており、早期完成を目指して事業の進捗に努めていく。また、周辺については、景観を損ねている状況であることから、手法を含めて今後検討したい。道座川プロムナードイメージパースがあります。日本共産党、子育て、子ども福祉医療費助成の対象年齢拡大。問い、県が対象年齢を高校卒業まで拡大する動きがあるが、本市も引き上げる考えはないか。答え、本市では現在、中学生までの入院・通院の医療費の助成を行っており、一人親家庭の子供については、 県内多市町に先行して高校生まで現物給付での助成を行っている。県が令和5年度からの新たな方針を示したところであるが、本市においても子どもを安心して産み育てられる社会づくりの観点から、高校生までの助成拡大については重要であると考えるため、今後市長会を通じて県と協議調整を行った上で、県が示す令和5年度中の実施に向けて取り組んでいきたい。なお、医療費の助成制度は国の制度として創設すべきと考えているため、引き続き国へも要望していく。防災、水防計画の危険予想箇所対策の進捗管理。問い、水防計画に位置づけた危険予想箇所における対策の実施状況及び対策後の維持管理を含めた進捗管理はどうか。答え、土砂災害の危険箇所については、県が指定した土砂災害警戒区域等に関し、住民へ避難に関する情報を周知するとともに、旧傾斜地崩壊危険区域、砂防指定地及び地滑り防止区域として指定した607箇所中564箇所について、県と市による工事がおおむね完了し、今年度は43箇所を実施している。山地崩壊危険予想箇所の45箇所は、県の地産事業を中心に対応し、道路危険予想箇所は、市道及び農林道等の506路線中、500路線の工事がおおむね完了し、今年度は6路線を実施している。維持管理については、市道等は年に1回の一斉点検を、旧傾斜地崩壊対策施設では、整備後10年を経過した施設の点検を行っている。今後も危険が予想される箇所を把握するとともに、予防工事を行い、市民の安全安心につなげたい。令和3年度決算の議決結果。議案番号、県名、付託委員会、議決結果の順に読みます。第100号、令和3年度長崎市水道事業会計決算、建設水道、認定。第101号、令和3年度長崎市下水道事業会計決算、建設水道、認定。第128号、令和3年度長崎市一般会計歳入歳出決算、所管の各常任委員会、認定。第129号、令和3年度長崎市観光施設事業特別会計歳入歳出決算、環境経済、認定。第130号、令和3年度長崎市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算、教育公正、認定。第131号、令和3年度長崎市土地取得特別会計歳入歳出決算、建設水道、認定。第132号、令和3年度長崎市中央卸売市場事業特別会計歳入歳出決算、環境経済、認定。第133号、令和3年度長崎市駐車場事業特別会計歳入歳出決算、建設水道、認定。第134号、令和3年度長崎市財産区特別会計歳入歳出決算、総務、認定。第135号、令和3年度長崎市母子父子家父福祉資金貸付事業特別会計歳入歳出決算、教育公正、認定。第136号、令和3年度長崎市介護保険事業特別会計歳入歳出決算、教育公正、認定。第137号、令和3年度長崎市生活排水事業特別会計歳入歳出決算、建設水道、認定。 第138号令和3年度長崎市診療所事業特別会計歳入歳出決算教育構成認定。第139号令和3年度長崎市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算教育構成認定。第140号令和3年度長崎市立病院機構病院事業債管理特別会計歳入歳出決算教育構成認定。令和3年度決算の常任委員会における審査の主な内容。議会では毎年度一般会計特別会計などの各会計決算について予算の目的に沿って適切に執行されたかどうかを審査します。本年度は教育構成、環境経済、建設水道委員会が10月24日から26日、26日は教育構成委員会のみ、総務委員会が11月2日、4日に決算審査を行いました。総務委員会。総務費において自治会加入率の増加に向けてこれまでの取り組みを検証し地域の実態を把握した抜本的な対策を行う考え、交通指導員が未配置の学校における対応策、新市庁舎建設整備基金の残高の今後の見通しなどについて慎重に審査しました。次に消防費において婦人防火クラブや少年消防クラブにおいて補助金の執行額が減少している理由、地域住民と市民防災リーダー間の情報共有のあり方などについて慎重に審査しました。その結果、一部委員から新市庁舎建設事業については、低層でコンパクトな庁舎建設を求める立場から認められないことなどの反対意見が出されました。一方、それぞれの地域が抱える問題については、これまで以上に地域と行政が連携を取りながら対処してほしい。社会経済活動が回復しつつあるため、引き続き交付金や補助金の弾力的な運用に努めてほしいなどの要望を付した賛成意見が出され、採決の結果、賛成多数で本決算を認定しました。教育構成委員会。民生費において、障害福祉センター診療所小児科の新規患者の診療待機期間が解消していない理由と、今後の対応などについて慎重に審査しました。次に、教育費において、教材備品にかかる予算の全体的な増額と、小規模校に配慮した予算配当のあり方などについて慎重に審査しました。その結果、一部委員から、学校給食センターについては、自校方式や親子方式を充実させる方向に舵を切るよう求める立場から、認められないなどの反対意見が出されました。一方、生活保護受給世帯等に対する学習支援事業については、貧困の連鎖を断つために、他機関と連携した仕組みを構築してほしい。高齢者交通費助成費については、すべての高齢者がサービスを受け取れるよう制度の改善を行ってほしい。中学校部活動の地域移行については、教職員や地域の声をしっかり聞いて、今後の方向性を早く示してほしいなどの要望を付した賛成意見が出され、採決の結果、賛成多数で本決算を認定しました。環境経済委員会。農林水産業費において、農業の後継者不足を解消するため、10年先を見据えた取り組みと、市が単独で基盤整備を行う考えなどについて、慎重に審査しました。次に商工費において、観光資源の魅力を磨き、今後さらに交流人口を増やしていくための方策などについて、慎重に審査しました。その結果、一部委員から、MICE施設については、人口減少の克服につなげるという当初の目的の達成に至っていないため、認められないなどの 反対意見が出されました。一方、新型コロナウイルス感染症により、各種イベントの開催ができなかった経験の検証を行い、今後の長崎市の経済の活性化や行政運営に活かしてほしい、扶養額を極力減らすため、事業内容を見直す際は議会に相談するなど、必ず成果に結びつけるという意識を持って、迅速な遂行に努めてほしい。来訪者に選ばれる長崎となるために、部局を横断した体制を構築し、実効性を高めるようにしてほしいなどの要望を付した賛成意見が出され、採決の結果、賛成多数で本決算を認定しました。建設水道委員会、総務費において、花のある町づくり事業における花苗の選定に対する考え方などについて慎重に審査しました。次に土木費において、新都町から江川町までの工区を整備している長崎外環状線の用地交渉の進捗状況、長崎デザイン会議費の成果指標の考え方などについて慎重に審査しました。その結果、園芸講習会を開催するなど、地域の環境整備に協力してほしい。また、地域の負担を減らすため、植栽する花を一年草から多年草へ変更することを検討してほしい。長崎南北幹線道路及び長崎外環状線の早期完成に向けて、引き続き努力してほしい。道路のガードパイプの腐食状況等の安全点検パトロールの継続に努めてほしい。長崎駅周辺整備の多目的広場の全体完成に向けて、より一層の努力を続けてほしい。長崎駅周辺から新市庁舎、街中の動線となる街路整備については、これまでにないような付加価値をつけて整備してほしいとの、要望を付した賛成意見が出され、異議なく本決算を認定しました。11月定例会の議決結果、予算、条例など、議案番号、件名、付託委員会、議決結果の順に読みます。第142号、令和4年度、長崎市一般会計補正予算、第10号、所管の各常任委員会、原案可決。第143号、令和4年度、長崎市国民健康保険事業特別会計補正予算。第3号、教育構成、原案可決。第144号、令和4年度、長崎市駐車場事業特別会計補正予算。第1号、建設水道、原案可決。第145号、令和4年度、長崎市介護保険事業特別会計補正予算、第3号、教育構成、原案可決。第146号、令和4年度、長崎市診療所事業特別会計補正予算、第1号、教育構成、原案可決。第147号、長崎市個人情報の保護に関する法律施行条例、総務、原案可決。第148号、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、総務、原案可決。第149号、長崎市職員退職手当条例の一部を改正する条例、総務、原案可決。第150号、長崎市手数料条例の一部を改正する条例、建設水道、原案可決。第151号、長崎市立小学校条例の一部を改正する条例、教育構成、原案可決。第152号、長崎野母崎恐竜パーク条例の一部を改正する条例、総務、原案可決。第153号、長崎都市計画、長崎国際文化都市建設計画、事業、東長崎平間、 東地区土地区画整理事業施行条例の一部を改正する条例。建設水道、原案可決。第154号、長崎市建築物における駐車施設の縁及び管理に関する条例の一部を改正する条例。建設水道、原案可決。第155号から第159号、公の施設の指定管理者の指定について、長崎市市民活動センターほか4件、総務、原案可決。第160号、工事の請負契約の締結について、旧クリーンセンター内部改修主体工事、環境経済、原案可決。第161号、工事の請負契約の締結について、旧クリーンセンター内部改修電気工事、環境経済、原案可決。第162号、工事の請負契約の締結について、重要文化財、旧オルト住宅、母屋ほか2棟、保存修理工事、環境経済、原案可決。第163号、指導路線の認定について、認定2件、建設水道、原案可決。第164号、令和4年度長崎市一般会計補正予算第11号、所管の各常任委員会、原案可決。第165号、令和4年度長崎市観光施設事業特別会計補正予算第2号、環境経済、原案可決。第166号、令和4年度長崎市国民健康保険事業特別会計補正予算第4号、教育構成、原案可決。第167号、令和4年度長崎市中央卸売市場事業特別会計補正予算第1号、環境経済、原案可決。第168号、令和4年度長崎市診療所事業特別会計補正予算第2号、教育構成、原案可決。第169号、令和4年度長崎市水道事業会計補正予算第3号、建設水道、原案可決。第170号、令和4年度長崎市下水道事業会計補正予算第2号、建設水道、原案可決。第171号、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例、総務、原案可決。すべての議決結果は、長崎市議会ホームページでご覧になれます。QR コードがあります。11月定例会の常任委員会における審査の主な内容。総務委員会。長崎野母崎恐竜パークに駐車場が増設されます。第152号議案、長崎野母崎恐竜パーク条例の一部を改正する条例は、令和3年10月にオープンした長崎野母崎恐竜パークにおいて、常設の駐車場が不足し、臨時駐車場の利用が常態化していることから、新たに常設の駐車場を整備するための場所として、利用状況等を総合的に勘案し、長崎野母崎恐竜パーク定休場を廃止しようとするものです。委員会では、定休場跡地に駐車場を整備することに至った経緯、同駐車場から恐竜博物館までの交通安全対策について正すなど、内容検討の結果、異議なく原案を可決しました。長崎野母崎恐竜パーク駐車場増設予定地の写真があります。一般車15台既存、一般車80台新設。 教育構成委員会、学校給食センター PFI アドバイザリー委託にかかる債務負担行為など、令和4年度一般会計補正予算第10号教育構成委員会付託分を可決。教育費において民間資金を活用して学校給食センター整備を行うにあたり、適正な公募、選定、及び契約を行うため、アドバイザリー業務を委託するための債務負担行為が計上されました。委員会では現在稼働している北部学校給食センターと同様に、新しく整備しようとする中部及び南部の学校給食センターをPFI 方式で実施することの妥当性について正すなど、慎重に審査しました。その結果、今回の募集方法では、北部と同じ事業者が複数の学校給食センターの整備・運営業務を受託する可能性があり認められない。北部の稼働から1年も経過しておらず、十分に検証されていない中で、本予算を計上するのは拙速であり、認められないなどの反対意見が出されました。一方、北部の反省点を踏まえた上で事業を進めるとともに、競争原理が働く公募の形を作ってほしいとの要望を付した賛成意見が出され、採決の結果、賛成多数で原案を可決しました。環境経済委員会、端島炭鉱の護岸防護工事にかかる世界遺産保存整備事業費の繰越免許費など、令和4年度一般会計補正予算第10号環境経済委員会付託分を可決。総務費において世界遺産保存整備事業費の端島炭鉱跡護岸整備及び室境界道来訪者用トイレ新築工事にかかる繰越免許費が計上されました。委員会では、端島の護岸防護工事を新たな確率波高計算処理システムで算出した設計条件を用いて、実施設計することに伴う事業費への影響、室境界道トイレに設置する洋式便器数の妥当性、及び整備後の維持管理のあり方について正すなど、慎重に審査しました。その結果、各部局において、入札不調による工事の延期や繰り越しが複数生じているため、市民生活に影響が出ないよう、業界への聞き取りなどにより、人手不足の現状を把握するとともに、発注時期の平準化を行い、早期完成に努めてほしいとの要望を付した賛成意見が出され、採決の結果、賛成多数で原案を可決しました。建設水道委員会、長崎市平和公園スポーツ施設の再配置に関し、慎重丁寧な調査検討を求める請願を採択。請願第5号、長崎市平和公園スポーツ施設の再配置に関し、慎重丁寧な調査検討を求める請願について、審査を行いました。委員会では、所管部局から、長崎市平和公園再整備基本計画検討委員会の検討結果が市の施策を決定するものではなく、同検討委員会からの報告を受けて市が検討した後、市議会へ提案し、予算審議や条例改正など市議会での審議や様々な手続きを経て事業化するものであり、市が独断で事業を進めることはないとの説明がなされました。その後、陸上競技場の再配置先の検討状況、各競技団体からの意見聴取の実施状況、市民総合プールについて再配置先の候補地の一つである中部下水道処理場跡地の検討状況や、陸上競技場の敷地内に再配置された場合の施設機能の考え方、並びに近隣の県有地を再配置先の候補としていない理由について正すなど、内容検討の結果、異議なく本請願を採択と決定しました。 令和4年の長崎市議会。1月6日、長崎市北部学校給食センター開所式。写真があります。北部学校給食センター開所式。1月27日、1月臨時会開会。令和3年度長崎市一般会計補正予算第22号を可決。総額約45億7727万6000円。新型コロナウイルス感染症対策等、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金給付事業費等、市長提出議案14件についてそれぞれ審議決定。2月21日、2月定例会開会、3月11日まで、長崎駅周辺整備、交通結節対策特別委員会、ポストコロナ経済対策特別委員会、ポストコロナ交流人口拡大対策特別委員会の調査終了に伴い、各特別委員長が調査結果を本会議に報告。常任委員会、議会運営委員会の委員を選任。3月1日、議員提出議案のロシアによるウクライナ侵略に対し厳重に抗議する決議を全会一致で可決。3月11日、令和3年度長崎市一般会計補正予算第24号及び補正予算第25号を可決。総額33億3620万2000円。国の一時補正に伴う事業など。令和4年度長崎市一般会計当初予算を可決。総額2167億1000万円。ゼロカーボンシティ長崎推進特別委員会、ポストコロナ経済対策特別委員会、観光客誘致受け入れ対策特別委員会を設置。選挙により、第58代長崎市議会議長に深堀義明議員を選出。写真があります。深堀義明議長の就任挨拶。選挙により、第65代長崎市議会副議長に、竹次良治議員を選出。写真があります。竹次良治副議長の就任挨拶。2月定例会では、市長提出議案51件、議員提出議案の条例1件、規則1件、決議1件、請願1件について、それぞれ審議決定。4月5日、ウクライナ人道支援として日本赤十字社を通じて、ウクライナ人道危機救援金に30万円を送金。6月1日、6月定例会開会。17日まで、永年金属表彰、筒井聖光議員、井上茂久議員、池田明子議員、15年以上表彰。6月17日、令和4年度長崎市一般会計補正予算第3号を可決。総額7億6820万3000円。以下、補正予算第何号と記載。西九州新幹線開業祭り共済費負担金など。6月定例会では、市長提出議案51件について、それぞれ審議決定。6月20日、副議長をはじめ、長崎原子爆弾被爆者援護強化対策協議会の委員が、原子爆弾被爆者援護対策について、要望活動を実施。21日まで。写真があります。 原子爆弾被爆者援護対策に係る厚生労働省への要望活動。7月12日、7月臨時会開会、補正予算第5号を可決、総額11億2301万3000円、原油価格、物価高騰対策等、子育て世帯生活支援特別給付金、就学援助等世帯分等、市長提出議案1件について審議決定。9月1日、9月定例会開会、15日まで。9月9日、補正予算第6号及び補正予算第7号をそれぞれ可決。総額36億671万5000円。新型コロナウイルス感染症対策費等。9月定例会では、市長提出議案40件、請願1件について、それぞれ審議決定。9月23日、西九州新幹線長崎駅開業記念式典。写真があります。西九州新幹線長崎駅開業記念式典。10月12日、10月臨時会開会、補正予算第8号を可決、総額36億4878万8000円。G7 保健大臣会合推進協議会負担金、台風にかかる災害復旧費等。市長提出議案1件について審議決定。10月24日、令和3年度一般会計、各特別会計及び各公営企業会計に係る決算議案を審査。教育厚生委員会、10月24日から26日。環境経済委員会、建設水道委員会、10月24日、25日。総務委員会、11月2日、4日、10月28日、アグリドーム開館、アグリ農家リニューアル開園式典、写真があります。アグリドーム開館、アグリ農家リニューアル開園式典、11月22日、11月定例会開会、12月9日まで、令和3年度、長崎市一般会計歳入歳出決算など15件の決算議案についてそれぞれ認定。12月9日、補正予算第10号を可決。総額53億6124万3000円。プレミアム付き商品券等発行支援費補助金等。11月定例会では、市長提出議案50件、議員提出議案の条例1件、規則1件、請願3件について、それぞれ審議決定。議場の平常式を開催。写真があります。議場平常式での国旗、式、効能の様子。12月23日、長崎市役所新庁舎落成記念式典。写真があります。長崎市役所新庁舎落成記念式典。11月定例会。請願。委員会審査を行った請願は次の通りです。消費税インボイス制度の実施延期を求める請願。総務委員会。不採択。難聴者の補聴器購入に関わる負担軽減を求める請願。教育厚生委員会、不採択。長崎市平和公園スポーツ施設の再配置に関し、慎重丁寧な調査検討を求める請願。建設水道委員会、採択。陳情。 委員会審査を行った陳情は次の通りです。水玉のおけつに関する陳情、教育構成委員会、学校給食の無料化を求める陳情、教育構成委員会、条例等の制定施行への不信感、長崎市の安全管理への不信感、陳情への回答能力等、基本能力への不信に関する陳情、建設水道委員会、議会の動き、議会運営委員長の交代、12月8日、旧中里康則議員、新梅原和樹議員、新規採用職員の傍聴研修、11月28日から12月1日、議会運営の実情を体験し、地方自治制度への理解を深めることを目的として、新規採用職員の本会議傍聴研修が実施されました。2月定例会の予定、2月20日月曜本会議召集日、2月24日金曜、2月27日月曜、28日火曜、3月2日木曜、本会議一般質問4日間、3月3日金曜、3月6日月曜から10日金曜、3月13日月曜、常任委員会7日間、3月15日水曜本会議委員長報告等、日程は変更となる場合があります。新庁舎議会フロアのご案内。令和5年1月から市議会も新庁舎へと移転しました。新庁舎の議会フロアは5階と6階です。今回は新しい議場等についてご紹介します。傍聴席、傍聴席は旧議場よりも1席あたりの幅が広く、ゆったり座れるようになりました。またバリアフリー化され、車椅子利用者用の傍聴スペースも設けています。その他、親子連れで傍聴できる特別傍聴席や難聴者への対応として、召集日や委員長報告の本会議の際に行う手話通訳を映し出すモニターも設置します。議場、議席は旧議場と同様に馬蹄形に並んでおり、議員が各議席に設置されたボタンで賛否を表明する電子採決システムを新たに導入しました。採決結果は議場内のモニター等に投影され、賛否の状況が表示されます。写真が5枚あります。1枚目、新庁舎の外観の写真です。地下駐車場、1階から4階手続き相談窓口のフロア、5階議場委員会室など、6階傍聴席機械室、7階から18階執務室企画管理事業部門、19階展望フロア。2枚目、特別傍聴席。3枚目、傍聴席。4枚目、採決結果表示モニター。5枚目、議場の写真です。長崎市議会事務局キャラクター、馬蹄さんのイラストがあります。新しい議場での傍聴にぜひお越しください。次号、令和5年5月1日発行予定。